のかなと思ったのはね、山田太一って印象に残るセリフがものすごく多いんですよ、
はいはいはい、
そうすると、まあ、僕らの世代もそういうことをね、うん、なんか洗礼を受けた時代なんだけれど、このアフォリズムってやつなんですよね、
はあは
あ、そうすると偉人が残した名言、
はいはい、あの寺山修司がよくまとめてまったやつですね。
そうするとね、アフォリズムと言葉の、ね、違いってね、うん、偉人の残した名言のことをアフォリズムで、うん、言葉はね一般庶民の生活の知恵なんですよ、
うん、
だからその例のやつを出しておきましたけど、うん、だから人生論がね、うん、後にねそうやって流行っちゃうんですよね、
うん、
でね僕ね山田太一ってのは考えたんだと思ったんですよ、うん、大山克美がねあのエッセイで書いてました、
うん、
最初から天才だったってこれでね、ね何回もね、うん、爆発踏めばね、ねシナリオが上手くなると思ったら大間違い、
うん、
まあ、これちょっといろいろ考えさせられたですね、この名言っていうのも、
うん、
そのね名言なんてある時代のね流行なんだなと思って、
あ、
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は4月9日に放送しました日刊現代で毎週月曜日に連載中の新映画道楽体験的女優論から山田太一特集不揃いのリンゴたち編のインタビューの模様、その後編をお送りします。不揃いのリンゴたちは1983年から1997年にかけて TBS 系列で放送され、パート4までシリーズ化された山田太一脚本の大ヒットドラマです。インタビュアーは映画評論家の金沢誠さんです。まずはこんなお話から。
3は山田さんが自分でやりたいって言ったらしいんですよ、
うん、
でそれ、まあ、このこの本の中にあるんですけども、これの中で、いわゆる、まあ、不揃いのリンゴたちのシナリオ集の後書きのやつの数年後にまたやった後書きみたいな改訂版を読んでると、あの不揃いのリンゴたちの1の時に取材した学生がいて、これが、まあ4まあ、言って三流でいうと四流大学生だったらしいんですが、で2の時にやっぱりその人がどうなったかっていうのを取材同じ人にして、やっぱり大した会社に勤められなかったわけですよ。でその後でその人どうなったかっていうと、精神壊して病院に入っちゃうわけですよ。でそれから数年後に山田さんがその人に病院に会いに行くわけですよ。でそこで会った時に話が書かれてるんですけども、その人に
エッセイ、
ああ、まあ、あのその人に言われたんですって、2で終わるんじゃなくてその後彼らがどうなったか絶対書いてくださいって言われたんですよ。
なるほど。
それで山田太一は分かりましたっつって3をどうしてもやりたいと思ったのはその時です。
僕知らなかったんだけれど、うん、その3、
うん、
あの鴨下新一なんですよね。
3って
演出
井下さんいませんでしたっけ。
もう入ってるけれど、最初のメインはね鴨下さんなんですよ。
そうそう、
ただで、うん、放送前にそれをビデオで見て、
うん、
本当に怒ったらしいんですよ。
あ、
山田太一さん書いちゃってるんで、それをこれすぐ出てきますよ。
あ、
で何が悪かったのかがねちょっと分かんないんだけどね。
まあそれちょっと付随して言うのは、その3をやりたいと、
う
ん、言って、で山田太一さんの、リクエストは井下さんに演出してほしいっていうことを指名してるんですよ、
うん、
だから鴨下さんではないんですよ。
ところがこれね、本人が書いた文章だとね、
うん、
信頼する演出家、
うん、
鴨下さんが一番に書いてあるんですよ。
時期
だからわけわかんないんですよ。これ
時期によるんじゃないですか、それ。も
しかしたらこれでやっぱり大山克美、
うん、
やっぱり TBS のスタッフをねやっぱり一番信頼してるんですよね、
う
ん、
ああ、まあそれはそうです。
井下さんのことももちろんそうなんだけれど、うん、ただ井下さんはねこうやって3話まで見てくるとねほとんどやってないんですよ、
うん、
それぞれでは不揃いは、
うんうん、大山さんってあれですよね、2の時は演出もやってるんですかね。
で3もやってます。
あ、3もやってるんですか。
でも1話1話なんですよ。
あ、そうなん
だ。で僕は大山克美っていう人は前もちょっと話しましたけれど、うん、もう中学の時から大好きだったんです、うん、その人の演出が、
うん
で箱根山っていうね、新聞読のやつやっててね、ほんで僕だから前も話した同じ話をするとね、うんうん、でまあ僕はあの映画テレビ映画プロデューサー協会、うん、そこのねまあいろんな活動をね大山さんというのやってらっしゃってプロデューサーだから、うん、でだからその方が僕にね魔女の宅急便でプロデューサーとしての賞をね、うん、あのくれたんですよね、うん、でその時にねあのこっちへ来てもらってお目にかかったんだけれど、うん、それは嬉しかったですよね、うんあ
まあ、今回一の話かなと思ったから一の
すいません
いや時代の背景をちょっと調べてみたりしてたんですけど、うん、この年の TBS って多分一番の大動きだったんですよ、
うん、
一番の大動きだったんですよ83年っていう年がで、ね、なぜかって、まあ、NHK でもおしんがあっておしんは怪物的番組だったんですけどあの TBS もこの年に積み木崩しってものがあってこれが民放視聴率今でも抜かせない
すごいです
よ、ね、46% かなんかだったんですよでこの年にあの実は金曜日の妻たちの一作目も実は金ドラであってで、まあ、その秋口には不良少女と呼ばれてスチュワーデス物語があるんですよこの年 TBS って当たり年なんですよねだこの年にそのまあこのまあ、不揃いの人たちが出てくるっていうのがちょうど TBS のなんかこう力を感じる時代だったなって思った
それもあるしやっぱり僕改めてね今回見ててね、まあ、山田さんに限らず山田太一と、まあ、向田さん、うん、それから今の桜本荘、
うん
まあ、早坂亮も入れてもいいのかもしれないけれど、うん、テレビの黄金期、
まあそうですね、
ドラマの、
うん
で結局ねその前もその後も、うん、もう終わったですよね、うん、出てこないもん
だ結局ここら辺から、まあ、あと 2,3 年後かなぐらいからはやっぱりどうしてもバブル的なノリの方が強くなってきて、うん、でそれはあれですよね中井貴一と時任三郎もその後の2人のインタビューあの対談インタビューを読むと分かるんですけど、はいはい、彼らがその不揃いを通り抜けてきて他の局のドラマに行くともうトレンディーの人たちが入り込んできて陣内孝則とか先生入り込んできてそっちの方にこうみんなスタッフが行くでその感じがよく分かんなかった最初分かんなかったらしいですよで自分たちはなんかこう自分たちでいいもやってきた感じがあるんだけどやっぱり温度差感じたみたいですよだから別に時代が動いてきたっていう感じがあってでそれとともにやっぱりこうどっかで変わったんでしょうね作家のそのシナリオライターの時代からやっぱしっていうのはある気がします
けど山田さんって現場に絶対顔出さなかったって書いてあるんですけれど、
うん
うん、で自分のね一言一句なんか変えられるって怒っちゃってっていう、うんまあ、それで有名だったんだけれど、
うん、
ただまあ僕は今回ね同じことを繰り返しますけどね、
うん、
要するにねもうすぐ社会へ出る、
うん、
っていう時の大学生ってこんな感じだろうっていうのが、
うん
ものすごいリアルなんですよねこれで今のね、うん、その2年後、うん、会社に入った、うん、さあどうしていくって、うん、みんなが抱えたいろんな問題、
うん、
これもね、
うん、
これで第3話そっから5年後、
うん、
で結局ねえ仕事と家庭、
うん
まあ、そうなってくるんですよね
そ
うそうねなんでそのなんていうの20代30代、
うんうん、
その感じがねまあ取材したとはいえ、うん、なんちゅう再現度なんだろうっていうね、
うん、でも俺今回あの改めて見てだからちょうど中井貴一郎と同い年だから多分このぐらいの時のこのぐらいのノリ分かるんですけどやっぱり最初の1、2話、3話ぐらいかな1のその最初の方って、うん、演出が無理してますからねあのテンポがね早くやろうつまり大学生に見せたいドラマだ若いやつに見せたいドラマだっていうのがありすぎて最初の方って意外とね バタバタしてますよこれでセリフの掛け合いも掛け合いしなきゃいけないって感じで書かれててだんだん落ち着いてくるんですよこのドラマあの見ていくと
ただ基本的にはねある意味リアルじゃないんですよ、
うん
ね、手法としては舞台劇なんですよ、
う
ん、全部
そうですね、う
ん、これで舞台劇でありながら描いてるものがリアルなんですよ。
ああ、そうそうそうそう。でもテーマ的にはそうです。完全にそうです。だから確かにまああの時代に確かその居酒屋行くと居酒屋のあのランクがあったりとかね。それから行くデートスポットのランクがあったりとかってのもよくわかりますしね。うん、やっぱり1に関してはサザンの音楽ないとやっぱりやばかった気がします。
だから1回だけね。 音楽が違うんですよ。あれパート3かな。
あ、そうですか。
アセさんじゃなくなるの。
そうなのよ。
へえ。
そうなんでね、最後の最後サザンに戻るんだけれど、うん、もう最初からねサザンの曲のアレンジが違うやつでやったりね、でそれで言うとね全然それによってね、それね雰囲気はもう全部変わっちゃう。
それ変わっちゃいますよね、うん、やっぱり愛しのエリーから始まってくんないとみたいな。
でもあれ一番最初はね愛しのエリーじゃないんですよね。
あ、そうです、第1話違います。第1話違いました、
うん、勝手にシンドバッド、
うん、そうそう、違いますからね。でもまあ愛しのエリーに落ち着いていくわけですもんね、だいたい。でもあれずっとこうバックにな、あの最初のこうって流れ続けるからなんとなくそのドラマの雰囲気も保たれてる感じがします。
新しい音楽だって言ってね山田さんが書いてるんですよね、うん、要するにね、ちょっと正確な言い方忘れたけれど、とにかくあの邪魔しないって、
うんうんうん、あ、なんかこういう方変だけど、なんか歌詞があってもいいんだけどなくても聞こえるっていう音楽っていうか、桑田さんってどっちかってそうですもんね。
あの頃から歌詞をちゃんと聞かなくなったみたいなこと書いてるんですよ、
うんうんうんう
ん、でもそれでもねある雰囲気を伝える。
そうそうそうそう、うん、だから歌詞もちゃんと読んでみるとちゃんとしたこと言ってるんだけど、でも、うん、いわゆるその音符に対して一個の言葉みたいなところを桑田さんただやってるっていうので歌詞つけてたりもするんで、歌詞自体が重要に聞こえなくてもいいんですよね、桑田さんの場合ね、うん、そこはね確かにドラマのバックミュージックにもなりうるっていうところ。
まあでもあれは発明ですよね、うん、
だってセリフは喋っててもサザンの音楽が歌としてかかってても邪魔にならない。ここがすごいんですよね。あんまりないですよやっぱりそういうのって、うん、でどっかでちゃんとこうドラマの内容とシンクロするところもあるっていう、うん、この頃のでもキンドラは、まあ、これサザンですけど結構やっぱり音楽の使い方っていうのがやっぱりうまいですもんね、うん、だからこう岸村アルバのジャニーズ・ユアもそうだったんですけども、やっぱそれこ、ね、込みで魅力ですからね。
あれなんかみんな山田太一なんですよね、
うん、そう。
最初その4話 あの第4シリーズの1話を見た時、うん、もう衝撃だったんですよね。で何が衝撃かって言ったら、うん、ね、まあ永瀬智也と中谷美紀が出てきて、うん、あれこういう若い人たちが出るんだなんて思ってたら昔の仲間が集まる、うん、その彼のねあの引っ越し荷物の話で、うん、でそれは最初思うんですよ、うん、みんな年取っちゃったからね、うん、こういう若いのを用意してそれで気分転換測ってる、はいはいはい、なんて見始めたら、うん、つまんないわけですよ、はいはい、第一話、
うん、
ほ
ん
でおまけにね、まあ僕のこれ僕の感想ですよ、はい、これしょうがないよなって、うん、だけどみんな老けちゃってね、
うんうん、
そのリンゴたちが、
うんうん、
でこれじゃ持たないからそりゃこの二人を頼るよななんて思ってたら、
うんうん、
ね、
うん、
で挙句の果てはねこれねここに書いておいたんですけれどね、うん、中手川ってこれ中井貴一がやってる役、
はいはいはいはい、
そのお兄さんがね、うん、まあかつてはね
小林薫
がやって、うん、シーズン1ではすごいなんていうのかな重要な役割、うん、ところが2話以降関係ない人が代役で出て、うん、それ以降その人がやってたんだけれど、うん、なんと病気でね死んでるっていう設定で、うん、いなくなってんですよ。
そうそう、
あれと思って、うん、なんかこれいい加減だなとかねでなんか都合があったのかなとか、うん、なんとか考えてたらね、まあとはいえせっかくここまで来たんだから、
うん、
最後まで見ましょうって、
うんうんうんうん、
それが良かったですね前置き長いんですけれど、はいはい、おでなんだかって言ったら、はい、やっぱこれぞ、やっぱりね単に15年経ったんじゃなくて、うん、でこのね、まあ、若い時は、まあ、学生の時は、ね、青春を描くわけで、それで2年経ってればそれは会社の話になりますよ、
うん、
それで、まあ、30ぐらいになったら、ね、今度は結婚するのはするししないのはしない、これで仕事と、ね、あの家の問題、そういう中で独身を貫く人たち、ね、で挙句の果てはまあ、時任三郎なんていうのはね、ね、あの離婚まで、ね、子供いたのに離婚までしちゃうっていう、そういう中で仕事ってのは何なのか、家ってのは家庭ってのは何なのかってやってたのが、そっからまた5年でしょ、本当に老けててもうどうにもならんなって 俺で若いのを出してきたけれど、それは永瀬智也なんかすごい良かったし、中谷美紀もいいんだけれど、うん、ね、うん、でもそれは他のドラマでやってよっていう感じで、ね、ところがですね、このさっきのお兄さんが突然病死してるっていうのが後で響いてくる仕掛けだったんですね。ほんで、なんだかっつったら、まあこれ僕ここにも入れといたんですけれど、そういえばって、なんでかっつったら、この死の問題、うん、俺でね、要するに陽子と春江、春江ってのは石原真理子ですけれど、はい、看護婦さんでしょ、はい、そしたら病院に当たり前だけどね、死の問題ってのはつきまとうわけで、うんうん、でそれをちゃんとやろう、うん、っていうことをね、うん、山田太一は考えたに違いない、うん、で多分あの人の頭の中でいろんな構成案があったんですよ、うん、で一回ね、そうやって若者に切り替えますよなんてや、そういういろんなテレンテクダをやるけれど、それは全部見せかけで、やっぱりね、その一見年を取って見えたリンゴたちが光り輝くっていう話をね、作ることに大成功するんですよ。でそれは何でかって言ったら死の問題を扱った、まあ僕はあえてこの中に入れといたんですけど、生老病死、生きることね、老いること、病気になること、死んじゃうってこと、でその中でもね、まあいろいろ本当はあるんですけれど、まあ僕このせっかくだからね、不揃いのリンゴはね、あ、山田太一さんに関してはもうね、徹底的にやってほしいなという気はちょっとしちゃってるんで、うん、でそういうことで言うと、このシリーズで、まあ大きなね、死ぬっていうことが、大きな死が2つ出てくるって、でそれは何かって言ったらね、その今のさっきの陽子ね、手塚さとみ、まあある個室でね、何しろ彼女も偉くなってて、そしたらその中に個室だからね、お金持ちなんですよ。そしたらこの男、余計嫁行くわけもないはずなのに、その男にね、告白をされて、これで惹かれちゃうんですよね。でそんなバカなと思ってたんだけれど、その気持ちもわかる。うん、俺でこれ佐藤慎介っていう名前でちょっと調べてみたんですけれどね、で最初の第1話でいきなり出てきてるんです、それが。で嫌な女っていう、嫌な女だって言われるんですけれど、それはやっぱりね、不思議なんですよね。でそれが2話には出てこないんだけど、3話でいきなりこの佐藤がね、ね、あなたのことが大好きっていうのは本心なんだと、私はあなたに恋してる。そうすると陽子の方も実はね、岩田と別れた後、まあね、その恋の後はね、それはいろんな男性との、ね、ある関係はあったんだけれど、それ以上には発展しない、うん、それがあろうことか、うん、ね、嫁行くわけもない人からの告白によって眠ってたものがね、覚めていくんですよ、目覚めるんですよ。俺で彼女がね、まず第一を変わってくるんですよ。もう中年のおばさんになりかけてたのに、もうおしまいだなと思ってたのに、だから彼女はね、嬉しかったんですよ。要するにもうね、自分の青春は終わった、だから人を恋するだの愛するだの、そういうことは全部もうね、でね、昔の恋人岩田に会ってもね、嫌にばっかり言ってる女で、本当に嫌な女だったんですよ。それがこんだけ率直に素直に言われたわけでしょ。そうしたらね、リビドーが動いちゃったんですよ。これで、まあこれはしょうがない、もう死ぬこと決まってたんで、で死んじゃうでしょ。ところがね、彼女に3000万円っていうお金を残して死んじゃうんですよ。こうすると彼女は冗談じゃないと、私はそんなものね、欲しくないなんてね、言ってたんだけれど、一方でちょっと別の問題があってっていうのは、その後の話と関係あるんですけれど、まあ、当時まだね、全然有名じゃなかったんだけれど、ホスピスの問題、そういうのをこの病院としてもやっていかなきゃいけない。ほんで病院のもね、置かれてるね、いろんな問題点なんかもそこで明らかにするんですよ。そうするとね、病院自体がある転換期なんですね。でそういうことで言うと、そのホスピスをちゃんと作るためにこの3000万円を使う、そうすればね、彼も喜んでくれるんじゃないかって。
なるほ
ど。そうするとね、なんだ、一旦死んじゃったと思ってた人が蘇るっていうのか、眠りから覚めるっていうのかね、そういう話になってくるんですよね。でもう一つ、これは僕は驚いた。この第4シリーズでね、一番ね、なんて言うんだろう、徹底的に描かれたのがね、なんと中井貴一のお母さん。
すごいよね、あの人。
嫁とね、
さっき
佐々木すみれなんですよ。で嫁と仲悪かったのなのに、はいはいはい、そんなことはもうどうでもいい、うん、でまあ簡単に言うと彼女がガンで、ガンだと分かってさあどうするっていうのがね、うん、なんと話の中心、うん、実を言うと第4シリーズの主人公は
彼女だよね。
そう、彼女なんですよ。
そうなんですか。
そうするとそれをどうするんで、みんなが右往左往って話なんです、うん、まさかそんなところへ話が行くなんてって、うん、俺でね、僕ここにもちょっと入れといたんだけれど、多分山田太一もそういうことを意識した年齢に違いない、うんうんうん、ね、要するに転んでもただでは起きない、うんうんうん、要するにそういうことをちゃんとやってみようと、うん、で、あやくのあてはね、あのラーメン屋だったこの柳沢慎吾のお母さん
吉
幸和子、ね、吉幸和子さんですけれど、その子と智子って言うんですね、うん、これで二人の間にね、友情が芽生える、うん、これでね、突然彼女のことをね、うん、頻繁に通うようになるんですよ、お見舞いと称して、うん、で、一方で相談した相手は、うん、さっきの手塚さとみでしょ、うんうん、おそ病院に掛け合って、うん、ね、彼女を
ホスピスの第1号として
受け入れるっていう、そのセッティングを全部しちゃうんですよ。で、だけれど本人への告知はないんです。ほんでその問題がね、ものすごいクローズアップされてくる。で、ね、要するに年を取って中年になっちゃったリンゴたちも、うん、この問題をめぐることによってね、ものすごい現実感が出てくるんですよ。要するに仕事だとかプライベートだとか、うん、そういうことを超えた人間が生きるってのは一体どういうことなのって、うん、でお母さん知らないから、うん、だからね、自分の死ってのを覚悟したのはこの時期なのかなと、山田太一さんが。だからね、まあ、実を言うと若い人がね、パート4っていうのは不揃いのリンゴたちと共に成長してきたものにとって受け入れがたいものがあったってある人が書いてたんだけれど、多分今還暦くらいの人なんですよ。でそれがだいぶ年取ってからもそれ相変わらず言っててね、だけどそれは僕に言わせれば若さゆえ、次の世代、ね、前の世代である僕らはね、ね、実を言うとね、年を重ねて分かりますよと言いたくないけれど、うんね、この不揃いシリーズの締めくくりにふさわしい最高傑作だって気がしたんですよ、うん、だって本当に考えちゃったんですよ、いろんなこと。何が残ったかというと、リンゴたちのみんなが元気になったんですよ。とにかくリンゴたちが、俺で最初はね、年取った中年と思ってたらそうじゃない、人間ってのはいくら年取ってもね、輝きってのは失う必要はないんだな、失わないんだなって、うん、で若い二人が加わったせいじゃないんですよ。あらゆる世代の性同病死に伴うさまざまな問題をみんなで相談しているうちに、で起きた問題をね、一個一個丁寧に片付けていくうちにね、みんな元気になったって話なんです。これはね、傑作ですよ。でこれがビデオになってないっていうのは本当に悔しい、うん、だからこれ不揃いのなんをね、今のなんだシリーズにこだわった、うん、そうね、やっぱりそれはね、すごいことだなっていう気が僕はしましたね。やっぱりね、なんだろう、映画ではできない、うん、テレビにしかできないことをやる。
確かにそうですね、
そう思う。
新映画道楽体験的女優論から山田太一特集不揃いのリンゴたち編、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。